数字になるそうです。
それでは NPO 支援が一体どのようなものであるかについての説明を行いたいと思います。まず支援には直接支援と中間支援の2種類があります。直接支援とは障害を持っている人や性的マイノリティを持っている人などがサービスに対する対価を払えない場合に支援をするといったことです。このサービスに対する対価を払えない場合に支援をするといったことです。この支援は NPO などが行っております。行政は資金不足の際税金により賄えることができますが、一般の人々はできません。そこで NPO などの団体が支援を行うのです。そして中間支援とはこういった支援を行う NPO を支援するといった活動です。実吉さんが活動している NPO 法人市民活動センター神戸ではこの中間支援というものを行っており、多くの NPO を支援する立場にあります。具体的には活動資金を寄付で釣らないといけない NPO 法人のコンサルアドバイザーをしており、寄付を募る方法を伝達しています。また市民活動センター神戸に寄付されたお金を団体に分けるといったこともしています。
つまり実吉さんは NPO 団体を支持する NPO の方なのですね。
そうですね。そこで私たちは実吉さんがなぜ直接支援ではなく中間支援という立場で活動を行っているのかについてお聞きいたしました。次は実吉さんがこのような活動をしようと思われたきっかけをお伝えします。
実吉さんが認定 NPO 法人市民活動センター神戸を立ち上げようと思ったきっかけは、1995年1月17日に起こった阪神・淡路大震災の時に行った支援活動でした。阪神・淡路大震災が1月17日に起こり、実吉さんはその2日後の1月19日にご友人からの誘いで被災地の支援活動を行うことになったそうです。はじめは3日から1週間程度の滞在期間のつもりだったそうですが、実際に悲惨な現場を目の当たりにし、どうにかしたい、どうにかしなければならないという気持ちを抱きました。そこで当時の勤務先の店長に連絡をし、2週間の休みをもらったそうなのですが、2週間では足りず1ヶ月、3ヶ月と支援を続けることになっていったそうです。はじめ高取教会という場所で支援を行っていたそうなのですが、高取教会の次に実吉さんが出会ったのは救援連絡会議という、今実際に実吉さんが行われている現場で活動している団体をさらにサポートすることや横のネットワークを作るなど、中間支援を緊急時に行っていた場所に行き着いたそうです。
震災当時の2月3月の兵庫県は大混乱だったそうで、被災地の外から助けたいという善意の気持ちを持ってこられた個人も団体も人も物もお金も情報も山ほど殺到していました。一方現場ではそれを必要としている人たちがたくさんいて、そこで適切に必要な人のところに必要な物資や人をつなぐことがここで一番重要なことでした。しかしその一番重要なつなぐ部分が全然足りていない状況だったそうです。特に高齢者や障害者、子どもや子どもを一人で抱えている母親などの社会的にハンデを負った人々を支援するとなると、継続性や専門性が必要となってきました。そこで持続性や専門性のある集団が出てきましたが、経営力がないというのが欠点だったそうです。
実吉さんがおっしゃるには、今の NPO にも言えることだが、役に立つことをやろうという善意の気持ちを持つことはいいことだと思う。しかしそれをきちんと持続させたり発展させたりする経営力がないので、その経営力を高めないと NPO や現場の団体は長続きしないそうです。
実吉さん自身は若い頃から大阪や東京などの地域外の人たちとの関わりを持っていらっしゃって、そういうところからたくさんの情報が入ってきていました。今でいう NPO や NGO の運営に長けた人たちとも若い頃から知り合っていたため、運営のノウハウや全国に共通する情報等が入ってくる立場にいました。自分がみんなと同じように現場に行って汗をかいて支援活動をやるのもいいことだし、やりがいがあることだと考えていたそうです。ですが困っている人のために何かしたいという善意の気持ちを持っている人も、その善意の気持ちを必要としている人たちもたくさんいるのに、その2つをきちんとつなぐことができていない状況をたくさん目の当たりにしてきた実吉さんは、自身の経験も踏まえて少し一歩下がった立場で経営や運営の支援をするということが非常に大事なことなのだろうと思ったそうです。 そしてそこのことがきっかけで今の認定 NPO 法人市民活動センター神戸を立ち上げたそうです。この原点が今にも至るし、これからもずっと変わらないことだとおっしゃっていました。